東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
リサネーのビタミンサプリ。この番組はリサネーこと市川リサによる最近話題のニュースやスポット、映画、グルメ、本についてホットな情報をお届けする情報バラエティ番組です。3月になりました。花や緑も増えてきて、だんだん春の景色が広がってきましたね。リスナーの皆さんはいかがお過ごしですか？3月3日はひな祭り。実はねえね、子供の頃ひな人形を飾るのがすっごく楽しみだったんですよ。お代理様や三人官女のお人形も素敵なんだけど、おひな様のお道具がとっても可愛らしいんですよね。タンスや鏡台、三色のひしもちとか、お椀の乗ったお膳とか、もうね、ずっと眺めていても飽きなくって遊んでしまってね、いつまでも飾り付けが終わらないっていうこともよくありました。懐かしいですね。それでは本日もリスナーさんのメッセージご紹介します。ラジオネーム、みずきさん。のんびりお風呂、いいですね。私は坐活しています。最近は会社帰りに利用できるサウナも増えたので、気分に合わせて通ってます。休日も少し足を伸ばして、ラグジュアリーなサウナでまったり。心身ともに癒されて整う感覚、最高ですよ、とのメッセージ。みずきさん、ありがとうございます。いいですね、サカツ。リサネーもね、スポーツジムの後は必ずサウナに入ります。最近ね、おしゃれなサウナ施設も増えましたよね。
リサネー、サウナに入ると美女やイケメンになれちゃうんですか？
あら、タコちゃん、そうね。
だってお顔が整うんでしょ？
サウナで整うっていうのはね、温浴、水風呂、休憩を繰り返すと体内の血流が良くなって、体はリラックスしているけど頭は冴えてきて気分がとっても良くなるっていうことみたいだよ。マラソンで言えばランナーズハイみたいな感覚かなっていう人もいるね。
へえ。
でも美容効果は絶対あるよね。リサネーも知り合いにイケメン男子のサウナーがいるんだけどさ、いつ会ってもお肌がピッカピカ、ゆで卵みたいにツルッツルしてるもん。
いやー、いいなー、タコちゃんもサウナ行こう。
いいね。だけど張り切りすぎて虫だこにならないよう気をつけてね。それでは本日も楽しくビタミンパワーをお届けします。番組では皆様からのコメント、メールなどを募集しています。番組へのコメントは番組ページから、もしくは番組専用アドレス lisa@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それではリサネーのビタミンサプリ第67回目放送、卒業15歳のあなたへ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。このコーナーでは最近のニュースやスポット、リスナーさんのメッセージなどから気になる情報を取り上げ、リサネーの視点からお話しするコーナーです。今回のテーマはズバリ、みんな大好きドラえもんです。今日も早速リスナーさんのメッセージからご紹介します。ラジオネーム、りょうすけさん。子供時代 僕が好きだったのはドラえもん。自分が好きだったアニメを自分の子供と一緒に見ることができるのは嬉しいです。僕はタケコプターで空を飛びたいと思っていたけど、リサ姉とタコちゃんはどんなドラえもんの秘密道具があったらいいなと思いますか、とのメッセージ。りょうすけさん、ありがとうございます。ドラえもんね、リサ姉も子供の頃から大好きでした。ドラえもん、原作者は藤子 F 不二雄さん。誕生して50年以上、漫画やアニメも世界中で大人気。子供から大人まで愛されている作品です。
タコちゃんもドラえもん大好き。ドラえもんって未来から来たんですよね。
そう、22世紀からやってきた猫型ロボット。ドラえもんと勉強もスポーツも苦手な小学生、おなじみのび太くんが毎回愉快な騒動を起こしちゃうんだよね。
ドラえもんのポケットからは不思議な秘密道具がいっぱい出てくるでしょ。のび太くんいいな。
いいよね、ドラえもんの秘密道具。りょうすけさんみたいに子供の頃こんな秘密道具があったらいいのになって思った人もたくさんいると思います。リサ姉もね、以前このラジオで昔舞台のセリフを覚えなくっちゃいけない時に、ここにアンキパンがあればいいのにってね、思っちゃったお話をしました。
アンキパン便利ですよね。
だよね。タコちゃんはもし一つだけドラえもんの秘密道具を出してもらえたら何をお願いする？
えへへ、タコちゃんはやっぱりグルメテーブル掛けかな。
あタコちゃんらしいわ。注文したお料理が何でも出てくるテーブル掛けでしょ。ノルウェーの童話の北風のくれたテーブル掛けみたいだよね。
いつでもどこでも美味しいご飯が食べられちゃうなんて夢みたい。
だよね。毎月かかるタコちゃんの食費とおやつ代を考えると、ディサネーもぜひぜひドラえもんにお願いしたいわ。
ディサネーが欲しいドラえもんの秘密道具は何ですか？
そうね、タケコプターも楽しそうだけど、ディサネーはやっぱりどこでもドアかな。
いいですね。いつでもどこでも好きな場所に行けちゃうなんて夢みたい。
旅好きなリサネーとしてはたまらないよね。今日は温泉、明日はスイスでハイキング、明後日はアマゾンでジャングルクルーズとかさ、もう日替わりで行きまくっちゃうよ。
あー面白そう。
リサネーの実家にはさ、ドラえもんのコミックが全巻あったのよ。前にタコちゃんにも貸してあげたよね。
面白かった。リサ姉の好きだったお話って何ですか？
そうだね、みんな面白いんだけど、印象に残ってるのは海底ハイキングかな。のび太くんが夏休みに日本からアメリカまで海底を歩いて太平洋横断にチャレンジするっていうお話だったの。これ自分もやってみたいって思ったんだよね。タコちゃんは？
タコちゃんはお部屋の中でお米が作れる田んぼセット、収穫したら餅製造マシンでお餅にして食べまくっちゃう。
面白いよね。あとドラえもんの話でリサ姉が好きなのはやっぱり映画スタンドバイミードラえもんかな。
あーのび太くんがしずかちゃんと結婚するお話ですよね。
そうなの、パート2まであるんだけど、のび太くんがおばあちゃんに自分たちの結婚式を見せてあげようと奮闘したり、のび太くんが生まれた日のことや 家族の愛や友情がたくさん詰まってて、ほんと感動します。これはね、もうリサ姉一押しの作品ですね。
ペコちゃんも感動して泣いちゃいました。
そうそう。あ、それからね、リサ姉先日神奈川県川崎市にあるドラえもんの原作者藤子 F 不二雄先生のミュージアムに行ってきたんです。こちらではね、ドラえもんをはじめとする藤子先生の世界を楽しむことができます。
わあ、楽しそう。タコちゃんも行きたい。
ドラえもんやのび太くんにも会えるし、漫画やアニメの制作の様子も見れるし、カフェではね、アンキパンのフレンチトーストなんかも食べることができちゃうの。
アンキパン食べたい。
藤子先生の子供たちに夢や希望を届けたいっていう思いが伝わってくるほのぼのとしたミュージアム。現在は先生の少し不思議な物語 SF 短編原画展も開催中です。こちらの作品もね、なかなかシュールでとっても面白いと思います。リスナーの皆さんもぜひお出かけしてみてくださいね。そして3月3日からは映画の最新作、映画ドラえもんのび太と空のユートピアが公開されます。これまでにものび太くんとドラえもんはしずかちゃんやジャイアン、スネ夫くんたちと一緒にいろいろな大冒険をしてきましたよね。今回はもしもどこかに何でも叶う夢のような楽園が存在していたらということで、空に浮かぶユートピアでの大冒険が始まります。
何でも叶っちゃうなんてワクワクしますね。
皆さんもぜひチェックしてみてください。そういえばね、ドラえもんってね、算数や国語とか学習シリーズの本もあって、うちの子供もよく読んでました。ドラえもんと一緒に楽しく勉強できちゃうっていうのもいいですよね。本日は子供から大人まで楽しめるドラえもんの世界をご紹介しました。リスナーの皆さんも、私はこれが欲しいっていう秘密道具がありましたら、リサ姉にも教えてくださいね。以上、リサ姉のビタミントークのコーナーでした。それでは CM に参りましょう。
毎日の手入れに私らしさをプラス。話題のスキンケアよりも自分の肌に向き合うことが大切だと思う。自分らしくいられることが今日の私をハッピーにする。セブントゥーセブン化粧品。
リサ姉のハッピーサプリメント。このコーナーでは毎回テーマを決めて、みんなで楽しくハッピーになっちゃうというコーナーです。今回のテーマはズバリ、ハッピーになれちゃう朝ごはんです。今日は朝ごはんについてのお話をしようと思います。以前リスナーさんからこんなメッセージをもらったんですね。ラジオネームタンポポさん。旅先のホテルではバイキングの朝食になってることも多いですよね。和食にするか洋食にするか、いつも悩んでしまいます。リサ姉はバイキングだったら和食洋食どちら派ですか？そして私にとって思い出の朝ごはんといえば、函館の朝市で食べた美味しい海鮮丼です。生ウニやイクラたっぷりで最高でした。また食べたいとのメッセージ。タンポさん、ありがとうございます。
海鮮丼いいですね。
美味しそうだよね。めっちゃくちゃ新鮮なんだよね。リサネもね、食べたことある。イクラもさ、粒が大きくてびっくりした。
今度タカちゃんも連れて行ってください。
いいけどさ、タコちゃんと海鮮市場に行ったら 包丁を持った市場のおじさんが追いかけてこない？
バイキングの朝ごはんもいいですよね。ペコちゃんは和食も洋食もデザートも全部食べる。
でしょうね。タコちゃんがワクワクしながら何度も何度もバイキングの列に並ぶ姿が想像できるよ。おかわりできなかったら大変だね。
それは困ります。
リサ姉もね、タンポポさんと同じ、いつも悩んじゃう。だからね、朝食がバイキングになってたら、まずはぐるっと見渡してお料理を確認してから決めるようにしてます。例えばね、地元の美味しそうな山菜のおかずとかがあったら、これはご飯に合うから和食かなとか、美味しいデニッシュのパンが並んでたら、よし今日は洋風で行くかっていう感じで決めるかな。
さすが計算高い。
失礼ね、それ日本語の使い方が間違ってるわよ。計画性があるって言ってよ。でもどうしても食べたいおかずがあるときは、リサ姉も和洋折衷にしちゃうけどね。
旅の朝ごはんも美味しいですよね。
やっぱりさ、旅先で食べた朝食の風景って心に残ってるわよね。さっきの朝一の海鮮丼とかもそうだし、キャンプでみんなで焼いたパンケーキ、一人パリのカフェで街行く人を眺めながら飲んだカフェオレと焼きたてのクロワッサン、彼と二人アジアのビーチで潮風に吹かれて食べたナシゴレン。
リサネ、リサネ、遠い目になってますよ。リサネの思い出の朝ごはんはやっぱり旅のご飯ですか？
ん？ん？思い出？思い出といえば、そうだな。そういえばさ、子供の頃、うちのお父さんがよく接待で夜飲んで帰ってくることが多かったのよ。
へ
ー。たまーに酔っ払ってお土産を買ってくるんだよね。お寿司屋さんで飲んだ時はお寿司とか、真夏だったら自分も食べたいからアイスキャンディーとか。で、ある時うちの近くの駅にミスタードーナツができたのね。そしたらお父さんいい気分でドーナツを大量に箱買いして買ってくるようになったの。
いいな、いいな。
もうお父さんは食べろ食べろって言うんだけど、お母さんがもう夜遅いから明日にしなさいって言って、だいたい次の日の朝食がドーナツになってたな。あのドーナツが思い出の朝ごはんといえばそうかもしれない。
そうだったんですね。
ミスタードーナツも最近パティシエのトシ鎧塚さんなんかとコラボしておしゃれなドーナツとか売ってるじゃない。だけどあの頃お父さんが買ってきてくれたドーナツもちゃんと今でも売ってるんだよね。
変わらない味なんですね。
そうそう、ココナッツやピーナッツのチョコレートドーナツとか、シナモンのかかったオールドファッションとか、フレンチクルーラーとか。あー、一つだけね、今売ってなくて食べたいなーって思ってるのが、いちごジャムが入ってたドーナツ。
わー、タコちゃんも食べてみたいな。
朝ごはんは一日の始まり、元気の源。リスナーの皆さんはいつもどんな朝ごはんを食べていますか？今日は著名人の方々の朝ごはんにまつわるエッセイを集めたバッチリ朝ごはんの本もご紹介しておきますね。いろんな朝ごはんのお話が載っています。こんなね、美味しそうな朝ごはんなら目もパッチリ覚めるわっていう感じでね、思わずね、自分も食べたくなっちゃうんですよね。リスナーの皆さんもこだわりの朝ごはん、思い出の朝ごはん、私はこれが一番っていう朝食がありましたら、 リサ姉にもぜひ教えてくださいね。それでは本日もここでブレイクタイム。リサフィーチャリング海鮮シスターズでビタミンサプリ、どうぞお聞きください。
ビタミンサプリ、デュラサプリ、パワーをチャージして、ハッピーサプリ、デュラサプリ、ワクワクキラ、輝いて、香り立つ花もいろいろあるけど、心のまま夢を見て、とっておきのマイスタイル、勇気出して歩き出せれば、明日を信じる景色に、
のビタミンサプリエンディングのお時間です。本日のリサ姉のビタミントークでは、みんな大好きドラえもんをテーマに、子供から大人まで愛される国民的キャラクタードラえもんの世界についてご紹介しました。ドラえもんの漫画やアニメは世界中の子供たちにも愛されています。子供たちにとって友達のような存在、こんなことができたらいいなという願いを楽しい秘密道具で叶えてくれるドラえもん。勉強もスポーツも苦手、気も弱いのび太くんがドラえもんと一緒に少しずつたくましく成長していく、そんな希望の物語は時代や国を超えてこれからも愛されていくでしょう。そしてリサ姉のハッピーサプリメントでは、ハッピーになれちゃう朝ごはんをテーマに、美味しい朝ごはんについてお話ししてみました。リスナーの皆さんはご飯？それともパン？シリアルやコーンフレークの方もいらっしゃるかもしれませんね。自分の好きな朝ごはんで毎朝パワーチャージ、目まぐるしく変化する現代社会を元気よく乗り切っていきたいものですね。番組では皆様からのメッセージ、コメント、こんなことを取り上げてというリクエスト、どしどしお待ちしています。リサ姉の市川リサのフェイスブックや、リサ市川のインスタからも受付しております。それではリサ姉のビタミンサプリ、第67回目放送、卒業15歳のあなたへ。これにて終了です。ここまでのお相手は、顔面にはこだわりませんが、
本当ですか？
内面は重視します
な、
リサ姉と
イケメンもつけ麺も大好きなタカちゃんがお送りしました。
タンメンとワンタンメンとタンタンメンも好きだよね。
それではまた次回お会いしましょう。
さようなら。
タンタン。
この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供でお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーションレディオ365 Now of Air